時刻は午後8時30分になりました。ここからは FM オータル A スタジオから生放送でキャリア寄り道ステーションをお送りします。この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行うオタルキャリアサポートタルキャリの提供でお送りします。
こんばんは、キャリアコンサルタントの狩野健と申します。
先生こんばんは、はい、ついにこんばんは。キャリア寄り道ステーション新番組スタートしました。
はい、そうですね、嬉しいです ね。
今狩野先生は東京からオンラインで出演中、はいはい、
そうですね、東京の江戸川区というところから、はい、お話しております。
先生今日東京お天気どうでした？はい、気温とは
今日ですね、結構気温高くて、うん、で夕方なんか4時頃かな、夕立みたいな感じで、
さすが東京、
なんか室内にいたんですけど外へ出たら晴れてました。
あ、さすが東京ですよね、は
い、そうなんですよね、
いきなりのスコールみたいなありますもんね、
う
ん、
そうですね、びっくりしました
ね。そうでしたか。北海道は、
はい、
やっと桜が芽吹き出したかなっていう感じで、う
ん、はいはいはい、はい、
ちらほらうん、桜が、ね、咲いてますけれどまだ満開にはほど遠い感じ。
ああ、そうか、そういう季節ですよね、北の方はね。
そうなんです、うん、そんな本当に北の小樽と東京を結び、はいね、この30分間生放送でお送りしていきます、はい、先生よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、さて先生もうすでに、ね、メッセージはいつ届いているんですけれども、この後もメッセージ、うんね、大募集ですよね、
うん、あ、そうですね、はい、はい、ぜひお願いします。
ぜひ、メッセージの宛先は、うん、数字で763@fmotaru.jp 763@fmotaru.jp までお送りください。また FM オタルのホームページサイトに、うんうん、あのメッセージフォームっていうのがありまして、そこに、はい、あの飛んでいただけますとちゃんとね、うん、キャリア寄り道ステーションという番組名選べるようになってます。
あ、なるほどなるほど、
はい、そこから番組名を選んでいただいてメッセージを送ることもできますので、は
い、
うん、ぜひ
聞いてる方ね、いたらぜひ、
は
い、
メッセージリクエスト、はい、あ、リクエストはさすがにね30分だから残念ながら、ね、はい、かけられないですね。
まあまあまあね、残念ですから、
残念ですけど、ね、メッセージお待ちしております、はい、うんうん、ではまずは先生今回初回ですから、
はい、
ま、FM オタルを普段聞いてらっしゃる方は田口智子、ってどんな人なの、はい、っていうのは知ってる方多いと思うんですけれども、うん、
はいはいはい、
狩野健先生って誰なのって、
あ、確かに
思ってる方多いと思うんで、
ね、そうですね、
まずは先生の紹介じゃないでしょうかね。
はい、そうですね、
プロフィールなど、ま
あ、僕の方からじゃあ、
はい、
まあ、初めましての方もいるでしょうし、うんうん、ね、もしかしたら知ってる方も聞いていただいてるかもしれませんが、
はい、
まずは、キャリアコンサルタントの狩野健と申します。
はい、
現在56歳です、
はい、
で、キャリアコンサルタントになってから民間資格から始まってますが、
うんうん、
なってから、去年の7月で20周年を迎えました。
先生20周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうイベントありましたもんね、
あ、そうなんです、去年ね、それで田口さんも来ていただいたりなんかして、はい、ね、で、フリーランスで、13年目、14年目に入ったんですかね、そのぐらいな感じで、はい、キャリアコンサルタントとして、まあ、いろんな領域がありますが、
はい、
そういうところで、まあ、活躍を自分で言うのもなんですがしております。
はい、わかりました。キャリアコンサルタントっていう言葉自体を知らない方も初めて聞いたっていう方もいると思うの で、はい、
そうですね、
これはね後でまた紹介していきましょうね、うん、じっくりとね、
はい、そうしましょう、はい、
まずそして先生、まあね、先生のプロフィール、概要的にはちょっとねざっくりと今聞きましたけれども、はい、このキャリア寄り道ステーションという番組名、はい、
うんうん、
これも実は公式サイトをインスタグラムで、はい、サイトとして作ってまして発信毎日のようにこう告知をしてたわけですけど、うん、そのインスタグラムを見た同業のキャリアコンサルタントの方から、うん、
はい、
この番組名特に寄り道ってついてるのなんでなんですかって聞かれたんですけど、この番組名にかける、はいはいはい、こう意味というか思い教えていただけますか。
はい、結構ね、いろいろね、悩んだんですね、二人でね、うん、なんですけれどもね、はい、まあ、キャリアっていうと、まあ、お仕事とかの経験の積み重ねのことを、まあ、一般的には言うんですけれども、うん、まあ、寄り道っていうのは、まあ、僕もそうでしたけれども、まあ、決めたら決めた通り、どんどん決まる人、決まって進んでいく人だけじゃなくて、うん、まあ、一見こうね、その時点では寄り道と思えるようなことも、実はその後大事な流れだったりとか、節目だったりして、うん、っていうのがありますよね、
はい、
なのでまあ、まっすぐの道だけじゃない、いろんな道も含めてキャリアだということで、うん、それともう一つは、まあ、お仕事ね、頑張ってたりとかいろんな動き就活してるような人たちもいると思うので、うん、そういう人たちに対してなんていうかな、ちょっとフラッと寄り道していただいて、ね、うん、癒しの時間土曜日ですからね、
はい、
してもらいたいかなっていうのも込めて、まあ、いろんな道があっていいよというところですかね。
そうですよね、うん、どうしてもお仕事番組っていうとすごいなんか硬いイメージを、ね、はいはい、持たれてしまうじゃないですか。
そうですね、
もちろん真面目にやるところは真面目にやるんですけれども、
はい、もちろんです、はい、
でもフラッと気軽に立ち寄っていただけるような、
はい、
そんな番組にしたいっていうことがありますよね、
はい、そうなんですよね。なので、まあ、いろんな、ね、発信したいと思いますけれども、うん、ね、働いて一生懸命働いてでちょっと寄り道するっていうぐらいな気持ちで聞いていただければと思います。
はい、はい、そうですね、ぜひぜひ寄り道がてらね、はい、立ち寄っていただいて、うん、メッセージもお寄せいただければなと思います。
はい、お待ちしております。
そして先生、先ほどね、はい、我々、まあ、先生は私に、私と比べるとも大先輩、うん、はい、もうこの道20年の大先輩で師匠ですけれども、
はいはい、
私も一応キャリアコンサルタントなわけですよ。
そうなんですよ、
ね、ね、その、うん、じゃあキャリアコンサルタントっていう職業、これ、はい、初めて聞くっていう方もいると思うの で、
そうです、ね、
どんなお仕事なのか教えていただけますか。
は
い、
そうですね、キャリアっていうのは、まあ、さっきのね、お仕事の経験の積み重ねだったりとかするんですが、まあ、ライフキャリアという言い方もありますね、
はい、
で人生の積み重ねもキャリアとして捉えたりとかっていうことで、で、まあ、お仕事、働くっていうことをテーマにした、まあ、お悩みだけじゃなくて進路のこととかこれからどうしようかとかっていう、ね、いろんな節目がありますよね、はい、人生にはね、お仕事上も。なのでそういうところの節目でこれから先どうしようかとかっていうところをですね、まあ、個別だったり集団で受け止めたりするようなのが、まあ、キャリアコンサルタントの役割ですね。あと企業さんに対して、まあ、働く人の、ね、悩みを企業さんにフィードバックをしたりとか、うん、っていうようなこともしてます。
そうですよね、うん、先生が20年前にキャリアコンサルタントのお仕事を始めた時は、はい、まだ民間資格でしたけど。
そうです、はい、
今は国家資格
なのですね。なので、まあ、民間資格から国家資格になったものが、うん、まあ、9年ぐらいまでですかね、うん、っていうのがあります。それと、2級の技能士と1級の技能士という、はい、まあ、3層構造になっておりますが、うん、まあ、みんな国家資格だと今はね。
そうです ですね、先生はもう私の師匠でありますし、はい、1級の技能士をお持ちということで、
はい、はい、いただいておりました、ありがたいことに。
ですから、ね、そのキャリアコンサルタントの人たちに指導できる立場でもある、
うん、そうですね、マスターというかですね、
はい、
まあ、成り立ての人だとかで、まあ、途中で、ね、悩むこともあるので、うん、まあ、まあ、経験も、ね、それなりにあるので、
うんうん、
まあ、なんていうかな、受け止めて、で同じ同業者の人たちと一緒にですね、うん、まあ、質を高めるというところで頑張っております。
映画のスターウォーズで言えばヨーダみたいな
そうですね、
もう師匠ですね。
まだヨーダまではいかないかもしれないけどオビワンぐらいな感じで。
オビワンぐらいでしたか。あ、それは失礼いたしました。は
い、先生、いやいや、せっかくね、まあ、ヨーダを目指してる感じ。
そうですね。せっかく、はい、ね、まあ、今回初回ということもありますし、キャリアコンサルタントっていう話も出てますので、はい、先生がこうキャリアコンサルタントを目指そうと思ったきっかけみたいなところもお聞きしてもよろしいですか。
あ、はい、はい、僕ですね、普通に、うん、まあ、厚生労働省の関係機関で勤めていたんですけれども、うん、事務職員で採用されて、
はい、
で経理とか総務とかやったりとかしてたんですけれども、
はい、
その中である時出向してですね、で出向先がなくなるっていう状態になりまして、僕はまだ経理係長ですか、当時
経理係長だった時もあるんですね。
はい、そうなんです、そうなんです。で、なんか資格取らなきゃなっていうので、うん、で探していたらなんと見つけたのが、キャリアコンサルタントの資格でして。
それ本当偶然見つけたんですか。
でそうなんですよね、うん、たまたまです、
はあ、
で若い頃少し、まあ、それに近いようなことを、まあ、係でやってたことあるんですけれども、その中で、 まあ、忘れてたんですよね、しばらくね、うん、離れてから。で、何か資格なと思っていたら、まあ、専門学校が近くにあってですね、
うん、
で見つけまして、でこれは何だって言って見たら、まあ、昔やってたやつだし、うん、これもう一回やりたいなみたいな資格になってんだ、うん、みたいなことがあります。もう、まさしく偶然です、これ。
はい、うん、じゃあ本当にたまたま見つけたそのキャリアコンサルタントっていう資格に惹かれて、はい、うん、まあ、勉強をして、はい、まあ、今まで昔やってた仕事につながるということもあって、うん、はい、その資格の勉強をして取得したと。
そうですね、まあね、これ番組の中でもずっと伝えたいんですけども、うん、まあ、人を応援したい気持ちがあるっていうんですかね、そういうのも含めてこの役割を得れば、うん、人を応援できるんじゃないか、ちゃんと勉強して、うん、いうふうに思いました、当時。
そうですか。いやでもまさかね、そのキャリアコンサルタントの資格を取ろうと思った時は、う
ん、はい、
まさかまさかこうやってキャリアコンサルタント2人によるラジオ番組をしかも FM 小樽でやることになろうとは、は
い、そうなんですよ。僕ね、鹿児島出身なのでね。
そうですよ先生
北と南でね、すごい、ね、離れてますから
しかも真ん中の東京にいらっしゃっての、はい、ね、オンライン出演ですから、はい、
そうなんですよ、
時代です ね、
まあ、本当にね、なんでこんなことに、ねね、なってびっくりしておりますけどね。
いや、うん、先生とね、ぜひいつかの回でしっかりこう、はい、特集したいなと思うのが、やはり、はい、キャリアの理論家であります、はい、クランボルツさんの、
はい、
この、ね、プランドハップンスタンス理論っていうね、
はい、そうですそうです、
もう何が起こるかがわからないという中でキャリアがこう積み上がっていくみたいなね、
う
ん
う
ん、
そうです、
偶然の出来事によってこう、うん、今に至っていくっていうこの不思議さ、
そうなんですよね、
ミラクルと言いましょうか。
そういう話もね、今日昼もしてきたんですよね。若者絆塾っていうね、動画学でやったんですけども、それを今日だったんで、その話ちょうどしてました、
う
ん、ね、
そうですか。
なので、ね、すごいですね、そういう偶然のようにその幸運なキャリアと出会う、
うん、
あるんですよね、またね、僕もそうでしたしね、
面白いですよね、うん、はい、まあ、そんな、まあ、キャリアコンサルタント、まあ、我々ね、はい、先生も私もそうですけれども、まあ、キャリア面談、はい、キャリアコンサルティングっていうのをしていくわけですけれども、うん、ね、はい、これ先生、あの、まあ、うん、雑談とは当然違うわけですよね。
そうですね、はい、一つは、まあ、あの、我々はですね、専門的な勉強をして、で特にカウンセリングだとか心理学みたいなことも、勉強してですね、
はい、
でまずは、まあ、クライアントというか相談者、うん、相談してくる人の話をしっかり受け止めながら、うん、なんていうかな、その人が自分で気づいたりとか成長したりとかっていうのを目指してお話を聞くと。だから雑談だとただ単に興味本位でね、質問したりとか、ふんふん、あ、そうなんですかみたいになるんですけど、まあ、相談に来た人が自分のことと、自分と向き合うこと、うん、内省と言いますけどね、はい、そういうものを、目指せるように、まあ、受け止めるというの、うん、それも専門的な技法を使ってると、
はい、そうですね、いうところなんですよ。やっぱりこう気づいてもらうような私たちの問いかけ、はい、質問をしたりすると、ね、いうことが、うん、やっぱりただの雑談とは違うところ、うん、
そうですね、なので、
ですよね、
聞きたいことを聞くんじゃなくて話したいことを話してもらう
っていうので、うん、はい、ね、ということですね、はい、あの、まあ、私も先生に比べるとまだまだまだまだひよっこなんですが、小樽、はい、キャリアサポートタルキャリという今仕組みが小樽で、
うん、
出来上がりまして、はい、まあ、去年からね、スタートしたんですけれども、
うん、
私もそのタルキャリーの、はい、キャリアコンサルタントの一人として、うん、いろんな方の相談に乗って、はい、少しでもあの小樽で生き生きと働く人が増えるように日々頑張っております、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、なのでこれ聞いてる方、あの、ね、小樽近郊の人とかね、は、ぜひあの会いに行けるコンサルタントなので、
はい、
会いに行って相談に、ね、乗ってもらったらいいと思います。
そうです ね、本当あのキャリアの相談って幅広いですよね、
はい、そうなんですよね、うん、なので、まあ、あの、あんまり構えないで、うん、あの、気楽にね、はい、あの、もやもやしたらもう行ってくださいねっていうことですね、うん、これね、
はい、うん、ぜひあのタルキャリー、あの、小樽市民の方はもちろんですけど、小樽市外の在住の方でもですね、小樽で働きたいという方もいらっしゃるわけですよ、
うん、あ、そうですよね、
そういう、はい、方であればあの無料でキャリアコンサルティングが、うん、受けられるという本当素晴らしい仕組みなので、
なんと素敵、
ね、素敵なんですよ、
ね、いいですよ ね、うん、
そして私以外にもキャリアコンサルタントが所属しているので、
は
い、
なるほど、
先生このキャリコンって結構相性もあるじゃないですか、
うん、あ、そうですね、うん、なので、まあ ね、そのたくさん選べるわけじゃないけど、うんうん、まあ、あの自分が話しやすい人とかね、はい、っていう人が見つかるといいですよね。
そうですね、ぜひタルキャリー活用していただければと思います、うん、はい、というわけで、まあ、この番組はそのタルキャリーの提供でお送りしております、はい、うん、この後 CM の後ですけれども、なんと先生の音楽コーナーがありますので、
はい、
こちらもぜひ楽しみにしていただければと思います。キャリア、キャリアコンサルタントをぜひ受けたいという方、タルキャリご利用いただければと思います、タルキャリは小樽市内で働く人向けにキャリアコンサルティングを行っています。ぜひご活用ください。キャリア寄り道ステーション、この番組はタルキャリの提供でお送りしています。小樽キャリアサポート、タルキャリ。キャリアの悩みありませんか？
就職したいけどスキルがない、
応募書類がうまく書けない、
そもそも自分に合う仕事がわからない、
職場の人間関係で悩んでて、
そんな仕事に関するモヤモヤ、キャリアコンサルタントに話してみましょう。相談は無料、まずはお気軽にご連絡ください。お問い合わせは産業会館1階小樽地域雇用創造協議会、電話 26-6587 まで。ケンズバー音楽に乾杯。このコーナーは狩野先生の大好きな音楽、特に元気づけられた曲を紹介するコーナーです。先生、今月初回は何の曲でしょうか？
はい、僕の大好きなですね、佐野元春さんのですね、はい、約束の橋という曲がありまして、これですね、僕が、大学生の時に悩んでですね、うん、まあ、暗黒時代と呼んでますよね。そういう頃に僕を支えた一曲でございまして、もうね、本当にこの曲があった頃から、まあ、耐えられたっていうような、まあ、元気づけてくれる曲なので、うん、ぜひね、いろんな方に聴いてもらいたいなと思いまして、まあ、知ってる方もいると思います、
ね。ね、名曲ではありますけどもね、まあ、まあそうですね。先生のその暗黒時代の話もいつかぜひ、じっくり、
はい。そうですね。はい。また聴いていただきたいと思いますが。
だって先生、うん、本来は人前でこう、いっぱいお話できるようなタイプじゃなかったっておっしゃってたじゃないですか。
そうなんですよ。もうね、誰も信じてくれませんけど、うん、そういう時代がありまして、うん、でも下手したも20代の後半ぐらいまで人前立って話すとか、今ね、普通に話してますけども、うん、なんですが、そういうことがありまして、で、まあ、悩んで、の今なんで、うん、まあ、もしかしたら今悩んでる人もね、はい、の気持ちにちょっと寄り添えるかなというところで、ね、ぜひ。これ聞いてもらいたいですね。
はい、わかりました。それでは先生のリクエスト、佐野元春で約束の橋。先生、今日は初回ということもありまして、
はい、
メッセージが届いております。
ありがとう。誰だろう。
しかも一番最初に届いたメッセージが福岡のリスナーさん。
あ、なるほど、あの人だな。
ラジオネーム伊集院隼人さん。
はい、よく知っております、はい、
あ、そうですか、はい、キャリア寄り道ステーション番組スタートおめでとうございます。どんなお仕事に関する情報が飛び出すか楽しみにしています。はい、折しもゴールデンウィーク、この春、うん、新しい生活が始まった若者もシャニムに頑張ってきて、ふと我に返る時期だと思います。はい、私の会社にも新卒が1名、何か彼らにアドバイスがあったらお願いします、ということで、うん、先生、今日ちょうどね4月だから、はい、そういう新入社員の方に向けてのメッセージというか、はい、お話ししたいと思ってたんですよね。
そうなんです。はい、はい、ドンピシャ
ね、どんなこう例えば気をつけることとか心構えとか何かありますか、はい、先生。
あ、そうですね、まずは、まあ、張り切りすぎちゃう人いるんですよね、うんうんうん、いろいろ頑張っちゃって、うん、でなのでまず落ち着いてゆっくりスタートしましょうというところで、マラソンもそうですよね、最初から飛ばす人いないの で、はい、で自分のペース周りの人に、ね、釣られないようにというところで、うん、で3段階になっててですね、うん、6ヶ月を2ヶ月ごとに分けて、うん、でまず最初に場になれる、
はあ、
場ですね、職場
になれる、はい、
であとは通勤とかも場なので、うん、通勤経路が変わったりしますよね、うん、なのでその場になれるっていう、
はい、
で職場に慣れて自分のデスクに慣れて自分の職場に慣れていく時間が2ヶ月、
はい、
でそれと並行して今度2ヶ月プラス2ヶ月4ヶ月の間に今度は人になれる、
うんうん、人になれるね、はい、
はい、名前を覚えたりとか覚えてもらったりとか、うん、 で、あとその人がどんな人なのかとかいうので距離をね、調べていきますので、それは4ヶ月ぐらいかかる、
はい、
と思ってた方が、そして最後またプラス2ヶ月で6ヶ月なんですけど、仕事や役割になれる、こういうのをちょっと目安にですね、はい、使用期間って3ヶ月じゃないですか、なんですけど、まあ3ヶ月プラス3ヶ月ぐらいで、まあ、ようやくこうお客さんから、まあ、本当の仲間になっていくのが6ヶ月ぐらいかなって、焦らないでねっていう感じなんですね、
これやっぱり最初からついこうね、はい、全部頑張っちゃおうって思ってしまいがちですけど、はい、それは危険と、
そう慌てない、
慌てない、
ね、先はまだ長いので、はい、慌てないで、疲れ切っちゃって1ヶ月ね頑張って、ね、疲れて5月の連休になったりしますんでね、なので、まあね、あまり飛ばさない方がいいですよ ね、 これね、
じゃあまず場になれる時期ですね今は、
そうですね、はい、なので2ヶ月、最初の2ヶ月は場になれて、
なんか場になれるためになんかこう、はい、こうしたらいいよとかあります？
ですね、なんか楽しみを見つけるっていうんですかね、ちっちゃな、っていうので、まあ、自分 の、 一番身近な環境なので、通勤経路とかの中で何か楽しみを、ちっちゃなので、
確かに
生き返るとかね、
なんかデスクの上にちょっと可愛いカレンダーを置くとかね、
そういうこと、
先生と私だったら猫好きだから、にゃんこのカレンダーを置いたらそれだけでほっこりしますもんね、
はい、もう辛くなったらそれをパッと見るって感じで、
ね、見るっていうね、なん
で
そっか、
アイテムとかねっていう、小物とか
そうですよね、
なんで新しくね、まあ、買い揃えたものもあると思うんですけど、そういうのがいいですよね、
そうですよね、そっかそっか、まずはじゃあ、ね、移住員隼人さんの会社の、ね、はい、新卒の若者にも、まずは場になれることをおすすめしてほしいですね、
そうですね、でその後人仕事役割という感じで、はい、だからまあ焦らないように自分でまだ2ヶ月なんだからまだ場になれる時期だよねっていう感じで、なんで焦らない、
はい、じゃあ自分自身は自分に待て、焦るなと、
そう
言うということですね、自分に対して
まだ1ヶ月しか経ってないじゃないっていうふうにね、周りの要求はあるかもしれないけど、ペースを、自分のペースを作っていくのが、まあ、最初の2ヶ月だったりとかね、その後の4、6って感じ、
わかりました、ぜひ6ヶ月を、ね、2ヶ月ずつちょっと区切って、はい、ゆっくり焦らず自分らしいペースで進んでいただければと思います、はい、そして先生、他にもメッセージが届いてまして、
本当ですか、
はい、ラジオネーム虎松さん、
はい、
狩野先生聞いてますよ、
は
い、
お
ポリテク千葉卒業生より、
また顔が浮かびました、
あ、そうですか先生、本当にさっきはほら、ね、暗黒時代は人と話すの苦手なんて言ってましたけど、今はもう講師をしたりいろんなところに出かけていって、
お友達もたくさんいたりとかね、もうね、喋るようになりましたしね、こうやってね、
すごいですよね、人ってやっぱり変わるんですね、
いやー本当ですね、なので僕ね、また毎月毎月お伝えしたいと思うんですけど、いろいろ話せない人とかコミュニケーション苦手な人も、僕ぐらいにはなれたりとか、皆さんもきっと変わりたいと思えば変われると思うので、応援しますんで、
わかりました、ね、あ、じゃあ今日これからねまた紹介するメッセージ、その話にぴったりかと思いますが、ラジオネーム、辰田祐樹さんなのかな、お名前のとこ、ラジオネームのとこにこう辰田祐樹さんと書いてるんですけれども、
はい、
メッセージ、狩野先生の話が聞けて嬉しいです、いつも狩野先生と若者絆塾で話を聞いていますが、なかなかうまく話が聞けない時があります、どうしてでしょうかということなので、これって多分、コミュニケーションというか、聞くのも難しい時があるって、そういうことですかね、
そうですね、なので聞くのも結構ね難しいの で、でこれもまた焦らないで、もしですよ、まあ、僕は近いところにいるので、ね、さっきのこれはって言って勇気出して、話しかけてもらったら、ね、噛み砕いてお伝えできますもん、
そうですか、わかりました、ぜひ今度コミュニケーションの、ね、はい、話なんかもこの番組の中でできたらいいですよ ね、
先生が、苦手だった僕がどうやってこうなったのか、ちょっと役に立てばと思いますけど、
本当ですよね、そのあたりぜひご経験をお聞きしたいので、
なるほど、
よろしくお願いしたいと思います、
いいですね、
というわけで先生、あっという間に残り2分ほどに、
なんと、 早いな、
ね、早いですよね。
話したいこといっぱいあるんですけどね、まあ、小出しにするしかないですね。
やっぱり、あれですね、うん、この番組、はい、まあ、今はね、とりあえず30分ということで始まってますけれども、
はい、
もしかしたらやっぱ1時間ぐらい必要かもしれませんね、
う
ん、
そうですね。なのでちょっと皆さん の, あのリクエストをいただいて、ね、はい、もっと伸ばしてくれとか、ね、
そうですね、リスナーさんからの声があれば、うん、
はい、
あの時間が、ね、伸びたっていう実際そういう例もあるんですよ。
あ、そうなんですか。
あるんです。
なるほど。じゃあ初回で言うのもなんですが、なんかね、ちょっと伸ばしたいなっていうのもありますので、皆さんの声をぜひ集めたいです。
本当ですね、はい、はい、というわけで、この番組ですけれども、毎月第4土曜日夜8時30分から生放送でお送りします。で、次回の放送日は5月24日土曜日です。で、先生、この番組いいのはポッドキャストでね、はい、聞くことも可能で、ですから、うん、あ、途中からしか聞けなかったとか、
はいはいはい、
わかんないけど3回目の放送から聞いて過去の放送を聞きたいという方はですね、うんうん、聞き直すことができるんですよ、はい、
おー、なるほど、
はい、ですので、うん、ちなみに明日以降、まずは FM オータルのホームページにアップされますので、はい、こちらチェックしていただければと思います。というわけで先生、あっという間の30分、うん、お疲れ様でございました。
いやいやいや、まだ喋りたいです
ね。本当ですね。お声を待ちましょうね、リスナーさんからのね。
そうですね、はい、ぜひあのたくさん寄せてください。
はい、というわけで、カリノ先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組はキャリアコンサルタントによる求職相談、就職マッチング支援を行う小樽キャリアサポート、タルキャリの提供でお送りしました。